ニューアートホールディングス IR セミナー in 福岡。この時間は2月5日に福岡で開催したニューアートホールディングス IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード7638、東証ジャスダック上場、ニューアートホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。
ブライダルジュエリー業界のトップランナーとしての地位を確立し、アート的発想が生む斬新なビジネスモデルの事業展開を推進することで、ニューアートグループはナンバーワンブランド創造企業を目指し躍進してまいります。それではご紹介しましょう。証券コード7638、ジャスタック上場、ニューアートホールディングス代表取締役会長兼社長の白石幸雄さんです。盛大な拍手でお迎えください。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。
ニューアートホールディングスの白石幸雄と申します。実は画廊を経営しております。でこちらがあと2年で、創業60周年の記念の本を出そうかなと思っています。それからこのニューアートホールディングスが、創業から一応35年の本を、それこそ日経新聞さんに出してもらおうかなと思ったりしているところです。そういうことで、私どもの会社はその画廊経営からもともと始まっているということで、その両方を話しながら私どもの会社のご説明をしたいと思います。まずこういうコロナ禍の中で12月の1ヶ月の業績は創業以来最高の売上と最高の利益を上げることができました。でその勢いは新年に入ってからも続いております。したがって今年は3月までの感じもさらにいいと思いますけど、まず2月10日の、四半期の発表で、それは皆様にお知らせすることはできると思います。そう言いますとね、こうなんかずっと創業以来快進撃だったみたいなところがあるんですけど、やっぱり常に新しい時代にこういろいろあった時に立ち向かっていく、例えば今コロナ禍の中でそのピンチをどうやってチャンスに切り替えていくかってところにあるわけです。今このギャラリーの名前はですね、もともと白石画廊と言ったんですけど、海外に出るようになってから白い石、ホワイトストーン、ホワイトストーンギャラリーと言います。ホワイトストーンギャラリーはパリの画廊に行ってもロシアの画廊に行ってもニューヨークの画廊に行っても知らない人はいない。アジアではナンバーワンのギャラリーとして皆さん認めてくれてます。したがって企画力、売上総合力、そういう点ではアジアではトップの地位にあると。その力でこのニューアートホールディングス今日はあると言ってもいいと思います。したがって私は日曜祭日がありません。なぜなら画家や彫刻家や写真家や芸術家と一緒に人生を送ってきたからです。彼らはね、日曜祭日ないんです。好きなことしてるから。これはおそらくですね、先生という職業の人たちはもともと日曜祭日なかったんですね。お寺のお坊さんとかそういうなかったんですけど、今はもう休みが当然になってきてます。でそれがその嫌かというと嫌じゃないんですね。好きなんです。でそれだけにいつもこう何か考えてると。で最近何を考えてるのかなと言いますと、この企業理念のところで、アートの持てる全ての力であなたを美と健康と幸せに導きますという 常に皆さんのことを考えてます。まず株主さんのことやうちの社員のことや、常にあなたです。まあこれはね、ある牧師さんから聞いたら、いやいや白石さん、キリストはあなたのことしか考えなかったと、常にあなたに愛を与えるために人生を送ったと。お坊さんと話してたら、いやいや白石さん、キリスト教だけじゃないと、私たちも檀家のこと、信者さんのこと、あなたですよということを言ってます。ですからそういう点では少しは自分ができてきたのかなと思うようになったんですけど、人間は一生かかって自分の人格の形成をしてるんだと思います。まあ、今日はホールディングスのことですから、このホールディングスを作るにあたって作った時期がですね、バブルが崩壊して絵が売れない、で銀座にそのみゆき通りってところは、まあ昔みゆき族とか言って銀座の一等地なんです。こう縦のラインでは晴海通りとみゆき通り、横のラインでは銀座通りと並木通りという通りに、まあ土地を買って2階建ての木造でしたけど、まあ毛皮屋を売ってましたね。で毛皮屋さんがどうもその当時は良くなくて、そこを買ったんです。わずか20坪ぐらいで25億円ぐらいで買ったのを覚えてます。だからとても高かったです。今そこは8階建てのギャラリービルになってます。実はそこでテストケース販売をやろうということで、まずそのどういう宝石店を作るかと考えたわけです。でうちの娘がトヨタ自動車勤めてて、お父さんトヨタさんは代が変わるごとに一つずつこの新しい業種を増やしていらっしゃると、そして成功されてる、そして世界企業になった。なるほど。それで私は当時松坂屋さんからトヨタ自動車さんにもオーナー権にも絵を売ってまして、まあいろいろ話を聞くと、なるほど娘の言ってる通りで、それで考えたのがアートとやっぱり宝石だろうということになったんです。で宝石を500円1000円のピアスからね、ネックレスの10億円20億円の展示して、まあ、展示してったって、これ私の弟がたまたま御徒町で宝石商やってたから、そちらから信用でこう借りてきて展示して売り出しをかけました。朝の8時半から夜中の2時まで、高い家賃ですから、まあ、その時買ってるから家賃は分かんなかったですけど、高い場所ですからいかに業績を上げるかと。まず営業時間はやっぱり11時から7時までが適当だと。銀座は12時過ぎて1時でも売れるんです。まあクラブのママさんがお客様と一緒に来て買ってくれたりね、いろいろありました。でも効率としてやっぱり7時から11時。じゃあ何を売るかと、これもだんだん絞り込んでいったら、真珠がよく売れる、ダイヤモンドはよく売れる。でも真珠は私は世界でナンバーワンになれる可能性のないものはやらないっていう主義に決めてたんです。ですから今も画廊、まだうちはアジアでナンバーワンですけど、世界でナンバーワンじゃないんです。5番目ぐらいです。やっぱりニューヨークに大手があるし、ロンドンに大手があります。まあ中国を含めてアジアではナンバーワンです。そういうことで真珠もよく売れたんですけど、これはね、田崎さんや三木本さん、特に三木本さんの看板を思い、ここを越してナンバーワンは無理だろうと。じゃあダイヤモンドでナンバーワンどうだ。三輪宝飾とか老舗があります。で子供にやらせるんで、じゃあブライダルのダイヤモンドだったらいいんじゃないかということで、ブライダルダイヤモンド、日本最大級ブライダルダイヤモンドとしてスタート したわけです。それがずっとこう創業以来ブライダルの世界ではトップでした。大阪に出しても京都に出しても作ればブライダルでトップでした。まあ、ところがちょうど十何年目にして真似してきたところがこう追い越していると。私は当時画廊を世界展開している時でしたからとても手が出せなかった。そしたら銀行さんが来ていろいろ力を入れてほしいということでもう一回力入れ直すことになりました。ですから売り上げはすでにねもうトップだったんです。でもそこにはどういう問題があったかと、やっぱり創業の時考えたやり方がもうみんなに真似られてそれを越すことはできない。で見ると私どものこのブライダルの店博多にもあります。ほとんどうちのデザインを真似たのが多いんです。世界のジュエリーコンテストとか2回も3回もやりましたか、デザインに力を入れました。まあ、ところがそういうものも創業当時やってたけど続いてない。そこで考えたのはやっぱりもう一回原点に戻って一から考えようということなんです。でまずデザインから考える。それからダイヤモンドの取引もね、始めた当時はデビア社が 100% 近く 98% ぐらいほとんどシェアを握ってました。これがもうサイトホールドだもインドが一番になってる。まあ環境が変わってました。ここでもう一度立て直しということで、私は普通のその日本のブランドとシャネルとかエルメスとかこういうブランドの違いを綿密に研究しました。その結果いいものを作らないと世界のトップには立てないと。まあアート的発想で販売をしましたからマンツーマン接客とかいろんなやり方でトップを維持して真似されるとそこまででした。私はそこで何を考えたかというと、やっぱり世界で一番いいものを作らないと一番になれないっていうことに悟ったんで、それからもう工場に力を入れました。その結果一見同じように見えてもよく見ると違うってことがお客様が分かり始めたんです。で自然に売り上げが戻ってきました。それどころじゃない、益率もうんと良くなりました。ですから販売のあり方もね、やっぱりトップブランドとしてのあり方考え方ですから、今まさにブライダルダイヤモンド専門店としては世界で一番いいものを供給できるようになったのかなと。その結果いろんなところが出店依頼が来ました。まあこの地元の博多もね、西通りに前からずっとある店があります。でも博多駅ができて丸井さんが出店してほしいと。でここに今ダイヤモンド白石とエクセルコの統合店が出てます。博多の店半分になるかと思ったらそうじゃないんです。こっちも売り上げが伸びて、こっちも売り上げが伸びてる。まあ福岡市場でも売り上げが倍になってます。まあそういうことでね、コロナ禍で例えばこの九州でも鹿児島とか長崎とか大分とか、やっぱり前は博多と小倉と熊本にしかなかった。関西でも同じです。和歌山とか。リモートでね、だんだん地元で買うようにみんな変わっていったんです。名古屋になりますと、松坂屋さんと三越さんの通りにダイヤモンド白石とエクセルコがあります。しかし、地下街で結構売れてたんですね。でも今、やっぱり岐阜と三重県四日市に今店舗作ろうとしてます。やっぱりこう地元志向が強まった。東北においても仙台と 仙台から先は札幌にしかなかった。これを盛岡とか青森とか秋田とか、その地元地元に作っていきました。その結果、創業以来の最大の売上と最大の利益を出すことができたんです。で、それがまだ今増え続けてます。したがってこの3月決算は当然内容は良くなりますけど、来年度の売上と利益は予想がつかない、まあそれくらいいい結果が出ると思います。もちろんホールディングスですからね、例えばエステ部門なんかはやっぱり閉めました。これはどうしてもね、そのために良くない、でも良くない中でも努力してなんとかトントンぐらいで回ってます。ですからおそらくこのコロナが明けたらこの部門も利益が出ます。それからもう一つは、日本で一番古くからやってるオークションハウスがあったんです。もうこのコロナ禍じゃちょっとやっていけないと、やめたいと思うと、まあ、そういう中に羽田空港で最後に国際的なオークションをやりたいということで、まあ私は応援することにしました。まあ羽田空港で一度のオークションでハンマープライスで26億円売りました。それから一般のこの古美術と近代美術で帝国ホテルのオークションで約10億円近く売りました。その会社の累積赤字を全部消して利益出しました。これも来年はどうなるか、まあそのまま結果として現れてきます。ただ私はこのオークションハウスは、ホワイトストーンは世界で仕事してます。ホワイトストーンギャラリーは今 80% ぐらいが海外の売り上げです。でもそれ日本の美術を海外に売ってるんです。中国でもよく売れます。もちろんニューヨークでも売れます。そういう状況の中ですから、このニューアートをホワイトストーンがサポートしていく。今までそのブライダルジュエリーの売り上げと、それから富裕層のこう絵を売ってる層と食い違ってましたから、この提携ができなかったんです。でオークションによってこれがつながったんですね。オークションはだいたい出品者から 10% 手数料もらいます。それから落札した人から 21% もらいます。でもホワイトストーンがサポートする場合には3分の1はホワイトストーンに手数料払います。でホワイトストーンからの出品の場合には出品手数料もらえない、業者さんの場合半分、まあ、だから平均 20% ぐらいだろうと見てます。まあ、それでもね、手数料収入はそのままホールディングスの利益につながってきます。今私に3年計画を出せと言われても出せません。やってみないとわからない。でもわからないのがいいふうにわからないってことなんです。まあ、それで私は今今年の正月からなんか朝目覚めがすごくいいんです。まあ、今日はね、ぜひ皆さんに、もうすでにうちの株を持っていただいている方いらっしゃると思います。上がってもう半分だけ売ってくださいと私申し上げました。だから買った方は半分持っていらっしゃるとしたら、これからが本番です。まあ、ぜひですね、いろいろと皆さんのご意見もこれから入れていただいてと思います。それから軽井沢でおそらく日本のリゾート地ではこれ以上のものはないだろうというレジデンスを作ってます。まあ、これもね、ぜひ、まあ、軽井沢に別荘を持ちたいという人だったら別荘を持つよりこのレジデンスの方がいいと思います。これも売り出しも来年がおそらく売り出しになると思います。それからちなみに 駒健吾さんの方ではレジデンスに入れる家具、まあこれもね、先日から私はこう革製品を非常に研究してきました。靴とかなんとかで、これ最終的にはですね、やっぱりその家具を作ろうと、応接セットで、まあ、安いものは 4,50 万からあります。でちょっといい応接セットというと 4,500 万します。外国のいいものでね、高いものでシャネルの応接セット、エルメスの応接セットというと3000万円5000万円するんです。まあ日本には入ってないですけど、ニューヨークでちょっといいお宅行くと、エルメスですよねと言うとね、エルメスの応接セットは3500万円とか言ってました。まあピンからキリまであります。まあそのでも熊さんが作ったもので1000万円ぐらいで売れば、エルメスやまあシャネルやヴィトンと同格扱いで値段は1000万円ぐらいしたら安いと思います。まあこれもね、このレジデンスを出すのと同じように出していこうと思ってます。まあこれはあの私のこうアート的発想ってことで、まあ本を出したんですけど、その全てがこう今までになかったことをやっていく、この発想に基づいてやっていくとビジネスはどんどん転化していくんです。例えば私どもの事務所、銀座に事務所があります。銀座の新しい事務所を借りるとだいたい事務所でも3万円から7万円ぐらいします。私は古いビルで、もちろん耐震構造を満たしてなきゃダメですよ。耐震構造さえ満たしておれば古いビルでアート的発想で内装をやります。内装費はかかりますけど、うんと安くて済む。まあ銀座通りに事務所があった時から、ちょっと入ったところに事務所があって、そういう浮いた部分を株主の皆さんに配当として払ってるんです。まあ従業員からちょっと配当会長払いすぎじゃないでしょうかと、まあ言われるか違うと、僕はこうやってね節約をして出た利益で配当を払ってるんだと。あらゆるところにそういう面はあります。まあそういうことで今回の決算もまた来年度の業績もそういうこう商売の蓄積が数字を叩き出していってると言えると思います。
会長、いくつかお話伺っていいですか。
はい、どうぞ。
冒頭でお話伺いました、そのジュエリーのところ第3四半期第4四半期やっぱり好調だっていうことで確認しておいてよろしいわけですね。
はい、
やっぱりあれですかね、コロナの時にお店閉めなかったっていう、これすごいと思うんですけど、で会長よくおっしゃってるのは、注文した人が取りに来れなかったら困るだろうとおっしゃってましたけど、やっぱあれは聞いたですよ ね
結構ね、店を閉めなかったのは、まあ、社会非難を浴びるんじゃないかという懸念もあったんですよ。ですから大型店は半分開けと、中型店もなんとなくねこう控えめながらにして、それはうちはその完成品を売ってません。受注を受けて作ってから1ヶ月後に渡す渡し方ですから、お客様が取りに来るのに、しかも結婚式と控えてんのにね、閉めましたじゃ成り立たないということで、ご理解いただいて閉めずにやってきたのが大きいと思います。
あとオークション2022年度って、まあ、今度の期については、今年度についてはずいぶん回数増える予定なんですね。
だいたい3月に一応まずね1回目をやります。でおそらく国内では夏前にもう1回やります。で香港も3月にやる予定だったんですけど、 アートフェアが5月に伸びましたから、おそらく5月にやります。ですから国内でだいたい4回、秋に2回やります。で海外でも4回考えています。
あと軽井沢に対する会長思いっていうのは一言もう一回いただいてよろしいですか。
はい、軽井沢はですね、実は私の年頃っていうのは中学出ると進学コースと集団就職コースと影を継ぐコース3つに分かれたんです。まあそういうのでこう東京に出てきて松下電器とかいろんなと勤めた人がね、定年になったら熊本に帰るんです。で家を建てて余生を過ごすと。私の友達も帰って今裁判所に勤めてるとかなんかいます。まあ、私はなんか東京砂漠じゃ死にたくない、それで軽井沢で死にたいと思ったんです。ゴルフしても楽しいし、僕にとっては軽井沢は蓬莱郷でした。そういうことで軽井沢に美術館を作るにあたって町長さんに会って、私は軽井沢のためになる美術館を作りますと、ぜひ仲間に入れてほしいということで、まあ、ちなみに私が美術館作った時に買った土地の値段は40万円ぐらいでしたかね。
坪当たりですね。
坪当たり。でさらに下がった時30万円で買ってます。でここ10年で現在だいたい150万円ぐらいです。ですから軽井沢は私が買った土地は土地も上がってるんですね。でこれは私の読みじゃなくて結果そうなっただけです。で軽井沢にも今度レジデンス作りますと、おそらく外国のお客様が半分入ってきます。その時にこの前電話で話してて、子どもの教育はできんのかとこう聞かれました。それで早速私は町長さんのとこ行って、インターナショナルスクールが足りませんと、今楽天の副社長が作ったインターナショナルスクール、競争率何十倍とか言ってね、入れない。だから私はやっぱりインターナショナルスクール、まあ、さっき言った荻原さんのその美術とスポーツと音楽を子ども夢中にさせるって時に、軽井沢の場合はやっぱり英語教育でやらないと外国の子どもさんたちが困るということで、まあ次々にこう課題が出てくるんですね。
やっぱりそれあれですね、アートということをコアにして今年もニューアートさん拡大しそうな感じを受けました。ありがとうございます。
IR セミナーご出演は証券コード7638ジャスタック上場ニューアートホールディングス代表取締役会長兼社長の白石幸男さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りしました。白石さんどうもありがとうございました。皆さん盛大な拍手をお願いいたします。
ニューアートホールディングス IR セミナー、この番組は証券コード7638東証ジャスダック上場ニューアートホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。